入選2、命、推定読み、亀田真奈美さん、大阪府。父が死んだ。65歳、脳梗塞だった。前日までとても元気で、町内会のカラオケも元気に歌って帰ってきた翌日のことだった。私たちも何が起こったのかまだよく受け入れられないまま、葬儀屋さんの香典返しだの何だのという話をどこか遠い他人事のような気持ちで聞いていた。じいじどうしたん。5歳になる翔が物々しい雰囲気を察して私に小声で聞いてきた。じいじな、死んじゃってん。死ぬってわかる？うん、天国に行くこと。そう、天国に行っちゃってん。だからもう会えないねん。ふーん、でも翔はパイロットになるから、大人になったら天国まで迎えに行くし大丈夫や。そう無邪気に答える翔に、私はあえて何も言わずその場をやり過ごした。その後も私はお通夜の準備や遠方から来る親戚たちの送迎などでゆっくり悲しんでいる暇もなく、毎日バタバタと走り回っていた。翔も久しぶりに会ういとこたちと遊ぶのが楽しいらしく、毎日キャーキャー言いながらそこら中を走り回っていた。そしてお通夜が終わり、お葬式の日になった。翔はじいじ死んじゃったね、もう寂しいわ、悲しいね、と大人の真似をして泣いているふりをしていた。だが2歳の次男リクが、ニーニーあしょぼと言うと、ええよと満面の笑みでまた庭へとかけていった。そうやっぱりまだ5歳だもんね。人の死なんて到底理解できるはずがない。小学校に入ってからきちんと教えればいいと追いかけっこをしている兄弟の背中を見つつ、私はそう思っていた。その後も子供たちはお坊さんがお経をあげてはその真似をして笑い、鐘を鳴らせばびっくりしたと言ってまた笑い、足がしびれたと言っては笑いで、親の私は涙ではなく冷や汗ばかりかく始末だった。きっと父もこんな私たちを見て天国で苦笑いしているだろうななどと思い、静かにしなさいと子供たちに注意した。ご出棺です。葬儀屋さんが声をかけた。私たちも後について火葬場へと向かった。棺が火葬炉の前へ運ばれ、お坊さんがお経を唱え始めた。これで最後だと思うと、今まで我慢していた涙が溢れてきた。じいじ何するん。もうね、じいじとお別れ。今からお骨になるんよ。この時確か私はこういうことを言っていたと思う。あまりこの時の記憶がはっきりしていない。すると翔が、なんで？ダメ！じいじ燃やしたらあかん！とお坊さんに大声を上げた。翔、じいじは死んだからという私の声をまた遮るように、僕のじいじを燃やすな！何するねん！と言ってその短い足でお坊さんをキックした。私は泣きながら翔を抱き上げ、もういいからと言って落ち着かせようとしたが、翔は、離して、じいじ燃やさないでよ、やめて、お願いしますと絶叫していた。翔くんかわいそうにと親戚たちが泣いていた。私もとてもびっくりしていた。じいじが死んだと言っても泣く真似をするだけで、これまでと全く変わらない日常を過ごしてきていた翔。死んだけど 天国という場所に行くだけで、会いたい時はいつでも会えると信じていたショーが、あのような行動を見せた。もしかすると、今が教える時かもしれない。命には限りがあって、死んでしまうともう二度と会うことはできない。だから、命は尊いんだということを、じいじの死をもって彼に分かってほしい。私はそう思っていた。火葬場から戻ってくる途中の車で、泣き疲れていたショーは眠ってしまった。家に戻ってきた私たちも、連日の夜更かしと疲れがたまって少しうとうととしていた。20分ほど経った頃、ふと横を見ると、隣で寝ていたはずのショーがいなくなっていた。おトイレかな?と思い、ショーと呼びながら、お手洗いに続く廊下を歩いていると、縁側でまだ黒のズボンのまま、足元を見ながら座っているショーが見えた。もう起きたん?と声をかけると、いなくなっちゃった。じいじ、いなくなっちゃったよ。もう散歩も行けないし、お風呂で歌も歌ってくれない。と、その小さな目に涙をいっぱいためながら、じいじの散歩用のサンダルを履いた足をブラブラさせた。そうだった。いつも散歩に行くときは、ショーがじいじのサンダルを嬉しそうに並べていたのだ。そのことを思い出した私は、ショーを思いっきり抱きしめた。ショー、これが死ぬっていうことやねん。と言うとショーは、うん。と小さくうなずいた。私はこれまで死というのは幼い子の前ではタブーだと思っていたし、理解できるはずもないだろうとも思っていた。だが、それは親の勝手な思い込みで、小さい子は小さいながらも一生懸命理解しようとしている。死ぬのは悲しくてとても辛いけど、だからこそ命は大切だということが、彼の心にもきっと届いたと私は信じている。そして、自分の死をもって孫に命の儚さ、尊さを教えてくれた父にもとても感謝している。以上です。